と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は使徒の働きの18章の9節から18節まで、読んでいきたいと思います。あるいは主は幻によってパウルに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウルは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。ところがガリオがアカイアの地方総督であった時、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言った。パウロが口を開こうとするとガリオはユダヤ人に向かっていった。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の律法に関する問題であれば自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくない。そうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆は街道を司ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。パウルはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。18章に入ってですね、まあ、エルサレム会議から、まあ、結構、遠いところまで来ましたけれども まずその9節そのものですね、あるよっていうところからね、まあ、考えていく前にですね、まあ、いつものようにですね、ここに至るまでの経緯を少しねまとめていきたいと思うんですけど、パウロ一行はですね第二次宣教旅行においてマケドニア地方の、まあ、ピリピ、そして次にテサロニケですね、さらには、ベレア、こういう経路を通った後、アッティカ地方の、アテネですね、ここを経由しまして、そこからアカイア地方の、今読んでいるね18章ですけれども、コリントに到着、しました。でこのコリントで初めはですねプリスキラとアキラと仕事をしながら一緒に生活して、何をしていたかというと、マケドニア地方にのベレアにね、置いてきた、シラスとですね、預言者シラスと伝道者テモテを、このコリントで待っていたということでありますね。使徒の働きの18章の5節にシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。まあ、シラスとテモテを待っていましたけれども、まあ、マケドニアから戻ってきました。コリントにね、下ってきましたので、使徒パウロは、御言葉に集中してですね、イエスがキリストであるということをユダヤ人たちに、証言することができるようになったということであります。まあ、その際は、もう御言葉に集中しておりますのでね、仕事とか畳んでしまってね、説教活動しております。プリスキラとアキラの助けもあったでありましょうけれども、コリントのユダヤ人たちはパウロに対してですね反抗して口汚く罵ったと、書いてあります。これは6節に書いてあるんですけどね、そのため、パウロは、どこぞやでね同じようなことを言った記憶もありますけれども、違法人宣教に、ユダヤ人宣教から違法人宣教に切り替えてですね、そこからユストの家に行きました。でユストの家の隣の街道の司であるですね、クリスポとその家族も、パウロの宣教によってね、家族全員も、主を信じてですね、多くのコリント人たちも洗礼を受けたということが書かれております。 で、このことからですね、まあ最初プリスキラとアキラの、ベレアに残していた2人をね待ち望む、生活をね、することができましたしね、何もしないでぼーっとするわけにもいかないんでね、でそういう、一般生活を送りながら、プリスキラとアキラとの交わりもね深めていったと思います。でシラスとテモテがですね、コリントに来たらですね、コリント宣教に従事したわけですけどもね、ユダヤ人の反抗と悪口ですね、口汚いののしり、こういう目にあってね、また迫害かみたいな感じに なっているんですけれども、ユストという人も仲間になっておりましてですね、またその隣の街道を司るクリスポとその家族もね、洗礼を受け、信仰主を信じて、多くのコリント人たちも、やはりその街道の司でありますからね、そのクリスポとその家族が主を信じたことの霊的な影響力は大きくて、多くのコリント人たちが洗礼を受けたというのも納得することができます。ですから、このようなプロセスを見るとですね、一見、コリントにおける福音宣教は順調に見えるわけです。プリスキラとアキラ、先ほども指摘しましたけどね、預言者シラス、伝道者テモテ、神を敬うユスト、街道を使ったクリスポとその家族全員、以上のようにですね、クリスポの家族が何人いるかによっても変わるんですけども、最低でも7人以上のね、特定の名前が聖書に、記録されているのですから、使徒パウロの信教はね、コリント宣教の中で、落ち着いてキリストと述べ伝えることができる、すなわち一息ね、つきながらね、平穏にね、宣教していってるような感じに思えてしまうわけですね。しかし果たしてそうなのかっていうことなんですよね。そういう読み方をしていったとしても、つかまの間の休息だったんではないか、コリント宣教というね。でも18章の9節、そうではない、反対の出来事が書かれ、主の介入によってね、ルカは記録するわけであります。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないっていうことなんですよ。これ正反対に読んでみるとですね、パウロが恐れていなかったら主は幻によって彼に何も言う必要がなかったわけです。でも主は確実にパウロがコリント宣教において、恐れていることをご存知であったわけです。私たちも様々な場面で恐れている状況にね、陥るということはあるんですけれども、他の人から見ると結構順調にね、こと進んでるじゃないかと、落ち着いていってるんじゃないかと、よかったねみたいな感じでね、思われるかもしれないのですが、その心の奥底でね、の恐怖心というものがね、どうしても取れなかったのがパウロでありました。そのように順調に見えてても、その順調な活動自体が、心の奥底だけではなくて、活動する時も全て恐怖に支配されていた。そうじゃなかったら幻、わざわざ幻によってね、主がパウロに言うなんていうね、特別な経験はお与えにならないと思いますね。で、イエス様の言い方を見てみますとですね、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないっていう、こう短いフレーズでもですね、パウロが何をしていたのか、まず、その恐れていたということとね、加えてですね、福音を伝えることを控えて、語ることをやめていた。つまり、コリント宣教の真っ只中にあるのに黙ることもあった。福 音説教していなかったっていうこともあったということを、まあその主はねご存知であったということですね。でここで使われてるまあ恐れることなくっていうね、まあ恐れるっていうことの否定形ですけどね、この恐れるっていう言葉はギリシャ語のフォベオメっていうね、動詞が使われております。まあ、そのままの意味に恐れるっていう意味ですけどもね、まあ何に対して恐れるのかによって、まあ、意味合いがちょっと変わっていきます。神様に対しては畏怖するっていう意味ですよね、やっぱりね。人々に対してはそのまま恐怖する、恐れるっていう意味ですね。で他にもですね、まあ教派ごとの考え方はあるかもしれませんけれども、この言葉の使い方として、天国の生徒たちを崇敬するって、まあすでにね召された方々を恐れるっていうのはね、要するにその崇敬するっていうことですよね。尊敬するっていうことですよね。取りなし手として認めるっていうことですよね。まあ、こういう意味をね、持っています。神に対して、人々に対して、天国の生徒たちに対して、正しく恐れるということですね。私たちは今、ですからね、どのような、務めを与えられているにせよ、まあ休んでいるにせよ、何を恐れているだろうかということをね、ここからねちょっとこう自問自答していきたいと思うんですね。でまあこれはディボーションメッセージですのでね、まあ自分自身もね、私自身も問われるわけですけどね、まあ、今何を恐れてんだろうかなっていうふうに思った時に、まあ時にはね、まあ家計が火の車、ということにものすごく何ヶ月間もとらわれて、倒れ伏して祈るしかない日でぶみたいなね感じになる時もあるし、そうですね、個人伝道をしていた人に対してですね、まあ、きちんと御言葉を語って音源もあった送ってね、さらにはその一生懸命仕牧をね、その人々にするんですけれども、最初は熱心だったんだけどね、途中でだんだん冷めてってね、ついにはこう彼氏彼女ができていって、まあそのキリスト教の信仰自体に、まあ、信仰が告白まで行ったのにね、洗礼には到着することができないというね、途中でやめたっていう人たちもね、まあいるわけですよね。まあその恋愛とか結婚の話が出てくるタイプの人たちにすごくこれはつまずきって実は多いんですよね。ですから恋愛とか結婚に関してはまず信仰を持つまではね、とりあえずその括弧に入れてね、まあきちんとこう信仰者としてね振る舞える、歩むことができるっていうことをね、明確にしてから次に考え続け、信仰キリストと一緒にね考えていく、祈っていく、祈られていくということがね必要なんじゃないかなと思いますね。で何を恐れてるのかなってちょっと思った時にですね、まあ、最近教会の礼拝のね曜日とか、まあ、時間の変更がですね、現状2回変更しているんですよね。2回って言っても最近のことですけどね、15年間のその教会の歴史を考えると、まあその数えきれないわけですけれども、最近で言うとね、今年に入ってから言うと、まあその2回ぐらいかなと、1、2回ということになりますけどね。でそれをね3回目、まあ、そのちょっと曜日をね変更しようかするか、まあ、時間をどうするかっていうことで、私たちは私たちで礼拝はするんですけれども、その集まる方々がね、1回目の変更をした時に大体もう結構何人かね常連の方々がね、いなくなってしまったんですよね。集まらなくなってしまった、でだから今回もね、やってしまうとですね、まあいろいろとこうつながりがある人たちに聞くとですね、いやその時間帯と呼びではいけないわみたいなね、感じになったんでね、 どうしようかなってね、まあ、いつ礼拝すべきなんだろうっていうふうにね、まあ、思うんですけれども、まあ、よくよく話してみるとですね、まあ、もともと私たちのような小さな群れかつですね、まあ、やっぱりその真剣な信仰を持ってキリストに対して持っていなければなかなかついていくことができない教会に対してね、曜日とか時間が変わった程度で、まあ、その集まれなくなる方々って、まあ、最初からね集まっていないも同然なんですよね、まあ、ちょっと厳しいこと言いますけどね、なので、まあ、そういった方々が、まあまあ、今回のね教会の、まあ、その核となることは、まあ、ないだろうなというふうにね、思わされております。教会というのはね、まあ、結構そのスタートラインっていうのがすごく、まあ、仕切り直しの時点とかねそういう時がねすごく重要でね、まあ、これからみんなで礼拝していくって言った時にね、まあじゃあちょっと聞いてみよっかみたいなね、軽い気持ちでまあする方々っていうのは確かに存在するんですよ。まあ求道者とか未信者とかね、まあ、展開希望者の方々、まあ、でもやっぱりね核となっている人たちがしっかりね祈ってしっかり礼拝してるからね、まあ一見してみようかなっていうふうにね、思えるようになるわけであってね、全然もう核となっているその霊的な、信仰者たちがね存在していなければね、まあまあだから初めに集まったメンバーがとても重要なんですよね。そういう人たちが、まあ興味本位で集まったりとかですね、まああんまりね、まあSNS を使っているも配信放送なので、まあ、ちょっとこう便利だからというね理由だけでね、まあ、自分の所属している教会のね、まあ、一つの、うん、そうだね、まあ、セカンドオピニオンとして今こういう表現を言ったことがありますけどね、まあ、あるいは手持ち無沙汰なので、まあ、もう一つ、まあ、SNS とか、まあ、こう配信や放送でちとまともなねところを、まあ、うちらの教会のようなところを一つ、押さえておくかという程度ではね、まあ保険みたいなものなわけですよね。保険をかける、じゃあ恋愛においてはキープするっていうことですよ。要はでそれは本物の恋愛にはなっていかないし、保険をかけられたような、人たちに対して、まあむしろ失礼だしね、やっぱり集まって神の言葉を聞くというのであるならば、それなりにね、心構えですよね、真剣な思いで参加していただくというのがね、どのようにこう構築することができるのか、まあいうのはね、毎回の私にとっての祈りの課題でもありますんでね、まあ、祈っていただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。そういうのでね、まあ、自分の選択次第でっていうわけではないんですけれども、まあその大失敗をねしても神様助けてくださいますけどね、やっぱりその失敗に対する恐れ、主の御心をつかみ損ねることの恐れっていうのはねすごく今あるんですね。まあ慣れっこになっているかもしれませんけれども、パウロは何度もユダヤ人たちにね、異邦人たちにね、加えて、権力者、富裕層、民衆、役人、長官たちから今までのね、第二次、選挙旅行を見るとですね、迫害されまくっているわけですよ。私たちもそうなわけですよ。あらゆる人から、もうユダヤ人っていうのは、まあ、パウロにとってみれば同胞ですよね。まあ、異邦人の使徒と言われていますから、異邦人たちっていうのはキリストのを述べ伝えるべきね中心的なグループなわけですけれども、権力者富裕層っていうのはまあちょっと小さなね、本当にキリスト人になることが少ない方々でありね、民衆や役人や長、まあ、長官もそうですか、役人や長官もそうですけど、まあ民衆に対してはね同じように、まあ、述べ伝えていくと、だけれどもその述べ伝えるたびにね迫害されまくっているから、私たちもいろいろな地位や立場、お金のあるなし、いろんな人たちですよね、まあ、そのからこういろんな教派の人たち、あるいはね私たちと同じようなことをやっている人たちからもね、まあ、結構私たちのような 独立福音選挙をやってる人たちっていうのは悪が強い人が多いんですよね。なんかちょっと変な人が多い結構こう自分でかなりこう神に対してこう信じて祈って伝道するみたいなね、かなり激しい人生を送っている方々が多いので、かなり悪が強い人、個性的な人、ユニークな人がすごい多くてね、友人になろうとしてもなかなか話が合わなくて通ってきた目的が違いすぎてね、なかなかちょっとこうね、ネットワークを作り上げることが難しいというのもございます。で、いろんな人たちからいろんな理由で、迫害されているのと私たちは同じようにね、パウロも何度もそういうふうに迫害されてきた、迫害されまくってきた。で、コリントでもですね、アカヤ地方のコリントでも宣教し始めた途端、シラスとテモテが来てですね、いよいよこう仕事を辞めて宣教し始めた途端にユダヤ人たちにイエスがキリストであるという、証ですよね、説教ですよね、これを拒絶され頭から攻撃されているわけであります。詩編の31編の9節から13節、私を憐れんでください主よ、私は苦しんでいるのです、私の目は苦悶で衰え果てました、私の魂も私の体も悲しみのうちに私の命は尽き、嘆きのうちに私の年は果てました、私の咎によって私の力は弱まり、私の骨は衰えてしまいました、敵対するすべてのものから私はそしられました、分けても私の隣人から、知り合いには恐れられて、外で私を見る者は私を避けて離れ去ります、死人のように私は人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました、私は多くの者がささやく噂を聞きました、恐怖が取り囲んでいると、彼らは私に対して防御を巡らし私の命を取ろうと図りました。これがね、コリント宣教に限らずですね、その第一次第二次宣教旅行においてね、特に第二次世界宣教旅行において、使徒パウロのね心境をね描いたも詩編の一つだと思いますね。特に心に残ったのが31編の13節、これは実は新改訳2017からではなくてですね、その新改訳第3版を読み込んでいた時期がありましたので短い時間ですけども、詩編31編の13節ね、新改訳第3版で、どうなってるかというと、私は多くの者のそしりを聞きました、四方八方皆恐怖だと、彼らは私に逆らって愛ともに集まった時私の命を取ろうと図りました、こういうこの御言葉がですね第3版としてこう思い浮かべられてね、2017年でどういうふうに訳してるかなと思って文脈を抑えて9節から13節を引用したわけです。確かにね、大勢のコリントの人々が、説教と証を通じて語られた福音をね、信じて洗礼を受けているわけであります。そういう意味では順調なわけです。神の働きは、淡々と進んでるわけでありますが、そういう時にね、もうこの辺のあたりでいいだろうと、危険な務めを果たしたんだから、黙って隠れていよう、うんぬんとね、パウロでさえね、もうやるべきことはやったからと言ってね、恐れていたわけでありますよ。で、だから、パウロはね、情けないというふうには、逆立ちしてもそういうふうに聖書を読むことはできないわけですよね。パウロのそのような、恐怖と弱さっていうのはね、私たちにとってね、ああパウロでさえそうなんだという意味でね、私たちにとってのね慰めとなっていくわけですね私たちがもし弱いとしたらあなた方のためであり、もし私たちがね強いとしてもねあなた方のためである、いうようなことをねコリント書でパウロは語り直しておりますけど、キリストが次のように言ったのは、私たちが恐れてしまう弱さを十分に、ご存知であったからでありますね。マタイの福音書の5章の11節から12節、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を、浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。また、著者はね、 不明だとされているヘブル書ではですね、まあ私たちはこれはそのアポロがね書いたものだというふうに仮定しておりますけど、次のように励ましております。ヘブル書のね10章の32節から39節ですね。あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ、苦しい目に合わせられ見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を言って行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですと、まあ、主はね、まあ、ヘブル書の著者を通して、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです、まあ恐れずにね、黙らずにね、御言葉を語り続けなさいという意味はね、信じて命を保ちなさい、恐れるな、語り続けようということですね。で9節から10節つなげて、総括してみますと、主の言葉によればね、4つのことが言われております。まあ、1番目は恐れないで主の言葉を語り続けようということです。で2番目、何があっても神があってもですね、黙っていてはいけないということですよ。で3番目、キリストが私たちと共にいるからだということですよ。で4番目、それゆえあなたを襲って危害を加える者はいないという約束ですね。そして主は恐怖を打ち破って、私たちに、いろんなその、試練や迫害をね突破させる、恐怖を突破させる、弱さを突破させる、神の目的、私たちの目的はあるかもしれないけど、それらを全て支配する神の目的を与えてくださいました。そこは使徒の働きの18章の10節ですね。この町には私の民がたくさんいるんだから、だから恐れないで語り続けよう、だから黙ってはいけない、だからキリストが私たちと共に、だからあなたを襲って危害を加える者いない、なぜならこの町にはコリントには私の民がたくさんいるから、そのためだったらあなたを守る、そのためだったらあなたは福音を伝えなければいけない。私たちにとってのコリントはどこかっていうことなんですよ。誰に、どこで、どのようなツールを通して、どのようなアクションを通して、まあ、それ以外の事柄、生活、飲食、まあ、福音宣教を、明確になった時にね、全て備えられて与えられるまずその飲食を求めるんじゃない、まず金を求めるんじゃない、まず生活の安寧を求めるんじゃない、まず福音を誰に、どのように、恐れずに伝えていくか、ここを考えるわけですね。でこうしてですね、パウロは1年6ヶ月と書かれてますけど、要は1年半の間ですね、結構長いですね。これはね、パウロの今までの宣教旅行の中で1年半もとどまったなんていうところはコリントぐらいですよね、今のところね。コリント宣教に従事することになりました。長期間にわたってね、神の言葉であるイエス・キリストを教え続けたのであります。で12節から16節、アカヤ地方の総督ガリオの、時代にね、ユダヤ人たちはパウロに対して一斉に決起して法廷に引っ張ってきた。今までは口汚くのって罵るだけだった。今までは反抗するだけだったユダヤ人たちは。しかしついに怒りが爆発してですね、パウロに対してですね、イエスはキリストである、福音を自由自在に伝えてね、ユダヤ教の、社会制度、組織の指示を聞かない、もう自由自在に聖書からキリストを浮かび上がらせていく。で多くのコリント人たちが信じますからね、ユダヤ教そのものがね、脅かされていく。で既得権、ユダヤ教という既得権益に預かっていたユダヤ人たちはね、当然パウロに対してね一斉に決起して、 法廷に引っ張っていったわけです。この人は立法に反するやり方で神を拝みを人々をそそのかしています。13節。まあ、全然もね、説教をしてもですね、証しをしてもですね、この程度の受け止め方しかできないのかと、なぜできないのかというと、立法を守れもしないのに立法に固執してるからですよね。福音がわからないからですよね。つまりキリストのことが信じられないから、こういうふうな13節のようなね、人々をそそのかしているだけである、立法に反してね、こいつら悪いやつだって、まあ、こういうようなね、人間的な受け止め方しかできないわけですよね。宗教的な受け止め方しかできないわけであります。まあ、宗教というのはね、まあ、リリジョンというふうにね、まあ、言いますけどもね、まあ、英語で知ってる方もたくさんいると思いますけどね、再び結合させるっていう意味なわけですよ。何と、神と、私たちを結ばせる、人々と私たちを結ばせる、で自分自身と自分自身を、対立しているね、自分自身を結び合わせていく、その中心にキリストが十字架でね、復活で福音を伝えることによってね、神との関係、人々との関係、自分自身との関係を徹底的に変えてくださって、回復、関係回復してくださったわけです。さあ、私たちの関係が愛の関係、神との愛の関係、人々との愛の関係、自分自身との愛の関係に満たされていくと、何が起きるかというと、救われるってことになるわけですよ。で、現在でもですね、まあ、油断を してはなりませんけれども、立法主義を遵守しないと、ダメだぞ、ね、教会のルールに従わなかったらお前らはもうリストラだみたいなね、追放だとかね、まあそういうような、もちろん福音信仰に立脚してっていうことですけどね、まあその福音信仰に立脚しながら立法主義を導入しているっていうのは結構ありますんで、まあそういう立法主義に対してね、気をつけなければいけない、注意を払わなければいけないし、立法主義からですね、この人は立法に反するやり方で神を拝みを人々をそそのかしていきます、だって献金しないもんこの人たちって、だって礼拝毎回来ないもんとかね、まあいろいろとこうルールを作ってですね、神を敬うと言いながら、神を礼拝すると言いながらですね、実は神に対して敵対する、そのような攻撃をね、私たちもまたキリストを、真実な心で信じているならばね、受けまくることに、なることをね、覚悟しなければいけないということですね。キリストを信じて、まさかこんなにね、人々から嫌われ、まさかこんなにね、同じ同胞である兄弟姉妹からもね、嫌がられ、煙たがれね、なんてこったって、いうふうに、びっくりしないようにですね、絶えず日々ですね、こう注意を怠らないでアンテナを張っておくと、しかし、総督のガリオはですね、不正な行為や悪質な犯罪ならば訴えを取り上げると言いましたけどもね、じゃあそうですよね、言葉や名称やあなた方の立法に関する問題、まあ、これに関しては自分たちで解決よ、関与したくないと跳ねのけてね、まあ、そして彼らを法廷から追い出したと16節に書いております。で、このようにその行政というか、まあ、これではまあ支配ですけどね、まあ、支配体制ですけどもね、パウロの時代においてはですね、このようにパウロ自身がいろいろな目ところでね、まあ、その支配者であるローマ帝国の、に仕える者たち、総督たちから、まあ、その迫害から守られたこともローマ市民の家にありましたし、金儲けとか金銭に癒着している道具とされたこともありましたけど、総じてね、迫害よりはマシな対応を受けていたので、だから、パウルはね、主にあってね、まあ、権威に従うこと、社会制度に従うことをね、推奨しているわけですよね。 我慢ならないユダヤ人たちは街道を司ソステネを捉えてガリオの考えを改めさせるために打ち叩いたと書いてあります。まあ聖書に使徒の働きでもね、あのいろいろとまあいろんな書簡を読んでもそうですけどね、まあ、突然ね私たちの知らない名前の人がね、物語の中には書いていないのに突然こう名前が登場するなんてことがあってね、ここもね街道を司のソステネって誰だっけっていう話になるわけですけどね。まあなぜこの街道を司ソステネ、まあおそらくそのパウロ、おそらくというか確実にパウロ一行のね仲間だったわけで、キリスト者でやったと思われますけどね。これにはおそらくですね、なんでそのソステネを捕まえてユダヤ人たちはね、法廷の前でねわざわざ打ち叩いて、ガリオの考えを改めさせるようとしたかというとね、マケドニア地方のテサロニケで、まあ、大きな迫害が起きました、パウロに対してね。でその時にまあ、ヤソンという人の、を迫害してね保証金を取ったということがあります。でこのヤソン迫害、ヤソンいじめの成功体験をおそらくそのマケドニア地方のテサロニケのユダヤ人たちから、まあ、彼らはですねベレアまでパウロたちを追ってきたほどのねストーカー気質のあるね宗教者、立法主義者、攻撃者だったんでね、もしかするとですね、このコリントに渡ってもですね、という噂でねこのヤソン迫害の成功体験伝わっていたかもしれませんね。で使徒の働きの17章の5節から9節にこれ書いてあります。ところがユダヤ人たちに妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、2人を探して、まあ、これはシラスとパウロのことですね。あ、パウロとシラスのことです。探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし2人が見つからないのでね、まあ身代わりとしてね、生贄としてヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。誰を？まあパウロとシラスを。福音宣教している者たちを家に迎え入れてもてなしたから、こいつは仲間だからってことでねバレちゃったわけですよ。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの勅令、聖職に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した、ね、まあ、権力者たち、ローマ帝国の役人たちを、味方につけることができた。まあ、2人がねちょっと探すことができなかったんでね、ユダヤ人たちはまあ空回りしてしまった感がありますけどね。しかしまあそのヤソンと他の兄弟たち、パウロの仲間たちを攻撃することによってね、しかも権力者たちを味方につけることもできたということで、まあ、これある意味で迫害の成功体験であります。しかしですね、今回マケドニアのテサロニケと違ってですね、アカイア地方の総督がコリントの、支配しているガリオはですね、まあ気にしなかったわけですね。少しも気にしなかった。これはユダヤ人たち、迫害者たち、攻撃者たち、私たちの福音宣教を重くなんていうかな、不満を持っている者たちからするとですね、ものすごく嫌な体験になってしまいました。18節、コリント宣教ではなおですね、パウロ一行は滞在して、1年半以上費やしたわけですね、まあ、先ほども言った通りです。でコリント書を読むと、この1年半以上の、コリント宣教において、コリントの諸教会がたくさん、コリントのキリスト者たちがたくさん、開拓されて、洗礼を受けたということがわかります。で、そのことを確認した、まあ、コリント宣教が終わった後ですね、まあ、コリントの兄弟たちに別れを告げたことが記されています。第一に、で第二に、パウロ一行はシリアへ向けて出発したことです。ものすごい遠いところですね、これシリアというのはね、でプリスキラとアキラも同行したということですね、まあ、なかなかちょっと見落としてしまいますけどね、第二次宣教旅行で実はプリスキラとアキラもね、まあ一時的だと思いますけど同行したわけであります、最初にプリスキラとアキラにね、お世話になってね、 コリントを去る時にはプリスキラとアキラもね、あのリディアの場、リディアとその家族の場合ピリピにねとどまったんですけども、プリスキラとアキラはね遊牧民型のね活動をしておりましたので、生活を信仰生活をしておりましたのでね、あの家の教会をやっていましたのでね、彼らがいるところを家の教会になるんですよ。だから別に常駐型のね定住型の教会、まあここでこの地域でなければいけないというのはなくてね、サクッとこうパウロ一行に、ね、加わっていたっていうことがね触れられております。で最後にね、こういうところはみんな読み飛ばしたいんですけど、ケンクリアで髪を剃ったことに、ね、ついてね、触れられてるんですよ。まあ、もうこれはディボーションにおいてですね、まあ説教でもそうですけどね、説教準備でもそうですけど、まあものすごく、まあ、厄介なところ、本当は読み飛ばして触れたくないところなんですよね、わかんないから皆さんこれね、コリントの兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出発しようとして、出発したことと、プリスキラとアキラも同行したことと、でケンクレーダー髪を剃ったことって4番目、ケンクレーダー髪を剃ったこと一番ね難解なところだなって、なんで難解かっていうと、いつ髪を剃ったかって、何のために髪を剃ったのか、髪を剃る行為自体はどういうことを意味するのかって、まあ、イシャルカはですね、まあ、ちょっとこう意地悪なのか何なのか知りませんけどもね、何も語ってないんですよ。何も書いていないからわからないように書かれているので、ポッと出ててね。だから、まあ、プリスキラとアキラがね同行したっていうことがパッと書かれて、いても、ああ仲間との一人たちがねっていうことわかるじゃないですか。でもしかもプリスキラとアキラは書いてるからね、まあ、コリントの最初にね、宣教の最初に。じゃあまあここのところちょっとね、少しこういうところほどこそ分かるところはまあ別にいいんですよ。分かる、すぐ適応していけばいいんですよ。で祈っていけばいいんですよ。私もそうしてます。分からないところはやっぱりね、少しは調べていこうよって話ですね。私はそれを苦痛と感じません。わからないところがわかるようになるってことに喜びを感じますんでね。神の言葉を学んでいくっていうことは、神の言葉を理解するということでもあり、理解したら、まあ、神の言葉の教えに服従していくっていうことがつながってきますんでね。まあまず服従する前に神の言葉の意味を知っていくっていうことはとても重要ですね。ケンクレアというのは、コリントの東にある港町であります。でこのケンクレアという町はですね、他にも、ローマ書の16章の一節にも言及されております。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィビエをあなた方に推薦します。ですから、ケンクレアで髪を剃ったという事柄がですね、まあやはり福音宣教とつながっていたっていうことですね。まあまあ髪を剃ったこと自体が何を意味するかっていうことはとりあえず置いておいて、パロが行くところ、私たちが、行くところ、どこにおいてもね福音を伝えていく、でも教会もねできていたということですね。また教会の中で奉仕者という職責もね成立していた、でローマ書はそのフィベによってね、運ばれたものであると、ローマにね。でパウロの、この髪をねこう伸ばしていくっていうこと、そして剃るという行為はですね、誓いをね、パウロの誓いを意味する。まあ多くの仲介者たちは民数記6章のナジル人の誓いだったと解説する傾向があります。まあこんなのは6章を全部読めばね分かる話なんですけど、例えば6章の5節、民数記のね、彼がナジル人としての性別の誓願を立てている間は頭にカミソリを当ててはならない。まあ髪をボッサボサに伸ばし尽くせっていうんですよね。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで彼は聖なるものであり、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならないと、まあ、長髪ロングっていうね状況だったんですよね、パウロはね。この時ねコリント宣教している間、で6章の13節、これはナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちた時は彼を会見の天幕の入り口に連れていく。まあ前も言いましたようにね、祭壇があって旋盤があって、 会見の天幕の天幕があると。で、その入り口に連れて行こうっていうことはね、まあ要するに、まあ、キリストに十字架における贖罪を祭壇で受けて、旋盤で神の言葉による聖火を、受けてね、さらにはですね、会見の天幕そのものは神の、ま、親しい交わりのそのものを意味していますからね、その入り口、神の親しい交わりの入り口に連れて行くっていうことが分かります。交わりの中でこういうね、誓願というものはなされるべきであってね、まあ、神との交わりの中で御心をつかみ損なった誓願というのは自分勝手な誓願だってね、詩式に出てくるエフタですね、私に勝利をもたらすならば私とね、戦争が終わった後初めて会う人をね、生贄にしましょうつってね、まあ、悲劇が起きるわけですね。確かにエフタは、誓願を立てたゆえにね、戦争に勝つことができましたけれども、彼女、エフタのですね、まあ、娘がですね、最初にこう勝利を、父親の勝利を喜んでくれて来てくれて、まあ、エフタは絶望しちゃうわけですよね。神との約束だからって、まあ、これはもう神との交わり不在の中でね、まあ、勝利至上主義というかね、目の前の問題だけでこう誓願を立てていく、まあ、パウロはそんなことはしてないわけですよね。 してはならないわけですよね。で、神様もそれをそういうのをそういう悲劇を求めているわけではない、だからよくよく考えてね、考えて、訴え、誓願を立てていくことが重要ですね。ナジル、まあ、18節から19節、ナジル人は会見の天幕の入り口でね、何をするかというと、性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って交わりの生贄の下にある火にくべると。ナジル人がその性別した髪の毛を剃った後、祭司は、煮えたお羊の肩と、籠の中の種なしの和型パン一つを、種なしの薄焼きパン一つを取ってナジル人の手の上に乗せると。まんますこれあれですよね、生産式ですよね、正直言うとね。煮えたお羊の肩って書いてますと、これもイエス・キリストご自身であってね、種なしの和型パン一つ、種なしの薄焼きパン一つ、まあもうね、パン先ですよね、これね、手の上に乗せる。で、その際にですね、髪の毛を剃るわけですよね。でもこれはエルサレム神殿でやることじゃないの、ケンクレはエルサレムが遠く離れてるじゃないかと、もうその通りであります。ですから、もう神に対して何かを誓願していく、訴えていくっていうためにね、ナジル人の福音的にナジル人の誓願というものを適用するときに、髪を切るっていう行為はシンボル的にね、印的にはまあすごく良いことだと思いますけどね、内実は会見の天幕の入り口っていう建物のことじゃなくて、神との親しい交わりの中で期間を決め、またその間はその、パウロが立てた誓願に忠実な生き方をしていく。それが期間が終わった後は、それがエルサレムであろうが、ケンクレアであろうが、どこであろうがね、神との関係の中で、教会の中で、まあ、もちろんそれは家々の教会であり、キリスト同士の、愛の交わりの中で髪の毛を切ってい、った。で、それがね、福音宣教にもつながっていったということでね、彼の誓願の解除っていうことに関してケンクレアに寄ったがゆえに、そこにね、キリスト者が爆誕したって、誕生していったっていうことはね、もうすごいですよね。自分たちが福音宣教しようと思って、キリスト者が誕生することも素晴らしいですけど、まあ多くの場合ね、宣教しようと思ってもなかなか信じる人がいないから、違うところにね、アテネからね、まあ、コリントに行きましょうみたいなね、ことになりますからね。だけれどもね、私たちが何もその福音宣教の負の字も考えていない、自分たちの信仰生活上のいろいろな、まあ、そのスタイルをですね、なんとかしようっていうふうに、立ち寄った町でね、救われる人々が出てくるっていうのはね、もうこれは神様の技以外の何者でもないということですよね。で、この時ですね、まあ、いつパウロがね、誓願を立てて、 自由自在に福音宣教をしながらですね、その請願を結局ケンクレアでね、ようやく解除に至ったかって、分からないんですけれども、まあ、いずれにせよですね、この時すでにパウルはエルサレム教会にいずれ第二次宣教旅行ですね、まあシリアへ行くっていうから、まあ、そのエルサレムへのね道っていうものが開かれていくわけですよ。これパウロの宣教方針わかるわけです。シリアに向かっていくっていうことは、要するにそのシリアからエルサレムっていうのは行ける距離なんでね、行きたいと思っているっていうことがわかるわけですね、行間を読むとね。でただね、エルサレムに着いたエルサレム教会の、に侵入している立法主義の異端者たちとの衝突をね、この時すでにパウロは予想していたと思われます、で、そのあたりがね、ロマ書の15章の30節、私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるようにと書かれている通りですね。ですから前回はですね、まあ、希望に満ちてですね、まあなんて言えばいいのかな、アテネを去ってコリントに行ってね、まあいろいろな実を結んだわけでありますけどね、前回というか今回はね、まあ、迫害だけではなかった、迫害があったけれども主の、主ご自身が幻の中で現れて言葉を神に言葉を託してくださった、故に力を得て、宣教することができた、奉仕することができたわけでありますけどね、またコリント宣教が一段落ついて請願期間も終わってね、新しい任務に、新しい働きに、新しい奉仕へと、新しい旅へとね、向かう時にですね、まあ本当にね、ユダヤにいる信仰な人々から救い出されること、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるようにと、まあ、祈ってくださいと、思っていてくださいと、まあローマの信徒の人たちにね、諸教会の方々にまあお願いしてるわけですよね。私たちもそういうふうに新しい道が開かれた時にですね、まあ、危機としてねそこに行くっていうこともありますけれども、別にこの喜びを持つ必要はないわけですよね。アジアとかね、まあ、ピシディアのアンティオキア、ピシディアですね、そこを行こうとしてもね止められた、トロアスから、まあ、そのマケドニアにね、行ったわけですけどね、パウロたちはね。でもそこからね、迫害に付く迫害だったんですよ。聖霊のよって禁止されたところに行かず、導かれたところ、マケドニア地方から、アッティカ、まあ、そしてね、アカヤ地方まで行ってるのにも迫害に付く迫害で、も最後はもう主が現れないと、パウロの恐怖心はもうね、抜ききれない、解消されないっていうところまで来ました。だから私たちは新しい道が開かれたからといってね、あいつを貪るためにそれが与えられたということではなくて、ますます気を引き締めてですね、新しい課題が次々とこう祈っていただく、祈っていく、まあ、こういうふうにしてね、福音を伝える喜びにね、まあ、私たちの人生というのはね、もう本当になかなか喜びが少ないんでね、でも真の喜びは唯一で確実に与えられてるわけですね。福音を伝える喜び自体、福音を伝えることそのものですよね。それに付随するあらゆる働きがね、認められね、あらゆる敵対者たちから守られるということをね、道が開かれた時に祈り直していくということはとても重要かと思います。でもこれにてですね、パウロ一行のね、私仲間をさらに加えながら、コリント宣教が終えて別の場所へ行っていく、シリアへ向かって行っていくっていうね、宣教方針が新しく、決まっていきました。ではお祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。